では後半の、トークは、フランスのアルビから、4ヶ月日本にやって、息子さんのユータ君と一緒に日本にやってきている、さやかさんのお話、さっきのこけしの話がちょっと後半に出てきますので聞いてみてください。トムさん、レコード1 please go。
今日のトークはさやかさんです。
はい、どうもこんにちは。
いろいろ聞きたいことがあってさやかさんに無理無理、はい、今日もおいでいただいたんですけれども、はいはい、まずゆうたくんお元気ですか？
元気にやってます。今年も風邪もひかずに元気に毎日保育所へ通ってます。
1ヶ月経っていかがですか？
1ヶ月経ってなんか今日なんかも朝早くに行きたいっていうくらいなんか楽しいみたいで、うん、何をしてるかよくわからないんですけど、この1週間くらいで、まあ、もともと日本語は普通に喋れてたんですけど、うん、日本語がこなれてきた。
こなれて
きて、なんかもうそこら辺の、幼稚園児って保育所行ってる子みたいな喋り方をするようになってきた。
うん、
それまでも、まあ、日本語は喋れてたけど何かちょっとまあぎこちない、まあ、電話とかで話してもなんかもし顔見なかったね、日本語で話したら別に普通に日本人の子と思われるくらい日本語は上手かったんですけど、何かやっぱしこう日本の子のこの言葉のなんていうかな、ニュアンスとか雰囲気とか言葉の流れ方っていうのがちょっとやっぱり違うところが、この1週間くらいですっごい喋り方が自然になってきて、それでああそれまではちょっとどこかが不自然やったんかなと思うくらいで、ついでに伊勢弁もちょっと喋るようになってきた。
すごいですね。伊勢弁ってどんなか想像つかないけど、
あのまず人のことあんたで、なんとかあんたな、なんとかやに、
やに、
やに、
あ、そうなんや、
なんとかなんとか、例えばそうやよって感じかな、こっちで言うとそうやよとか、うん、そうですよっていうのがせやに、
せやに、
あんたせやに、でそうなんやって、ほうっていうのはほうかん、あ、ほうかん、あんたせやに知らんかったん、ほうかんみたいな感じで、なんかやっぱりあの言葉の関西弁がベースなんですけど、うん、あのちょっと言葉の語彙がせやに、あんたそんなことあらへんにみたいな、ちょっと違うね。
さやかさんは何語なんですか？
私はお父さんが、三重県の人で、うん、お母さんが大阪の人なので、うん、ハーフ、
あ
ーなのでうちの中では、で父親が大阪の方へ、大学出ていたので、うん、あのうちの中ではこうあんまし難がない関西弁みたいな感じ、
うん、
でも、友達といる時は、伊勢弁喋ってた。
あ、そうなんだ。
使い分けてます。うちの中と外と、うちの外で友達といるときは伊勢弁で喋ってた。
ゆうたくんは普段はフランスではさやかさんの日本語、
そうやっぱり私の日本語が映ってて、うん、でなんか関西弁やねって言って、うん、関西出身じゃない向こうで友達の日本人ママに笑われる。
あ、ほんまに。
めちゃくちゃ関西弁だねとか言われて、でフランスはフランスで、南西フランスにいるので、うん、南の訛りがある、ユータには。だからユータはどこに行っても全然標準的じゃないっていう、
ね、まあ普通の人そんな標準語じゃない
だから
日本も全然関西弁やけど、
そうだから日本にいてもフランスにいても、首都と、まあ、首都周辺の標準語を喋る地区に住んでないので、いつも終焉化されたその言語を喋っているという
パリとかだったら標準のフランス語になる。
パリよりちょっと南が標準ということになってるんですけど、トゥールっていうあたりがまあ標準で一番上手っていうか綺麗なフランス語を喋るということになってて、パリジャンはパリジャンのアクセント、まあ、日本で言うとあの東京の人の言葉と江戸っ子とがちょっと違うのと同じような、だからコアな人たちはあの東京でもその東京なりのなんていうかな、そのね、こう方言で喋るのと同じ感じで、パリでもパリジャンのアクセントがあるので、パリが標準というわけじゃないんですけどね。
じゃあゆうたくんはコアな伊勢弁になってきて、
そう、そのうち伊勢弁になってきて、この前もで、なんかこう話しかけられて、なんとかヤニって言ったんかな、うん、なんとかヤニ、ママこれ、まあ、例えばカタツムリヤニとか言われて、
びっくりしました。
ヤニって言ったみたいな。
お、子供
もう私もあんまし言わないような、
うん、
というわけで、でフランスにいる時も例えばあのパンとかがあの、まあ、標準のフランス語ではパンって感じなんですけど、うん、南へ行くとペンって感じになるんですよ。ペン、ペンっていう、うん、そしたらラペンで、だからウサギとかはもうラパンなのに、うん、まあ、普通の発音では、うん、あの南の人はラペンって発音するんですよ、うん、 だからあのユタが言うとあのフランス語もなまってるし日本語もなまってるっていうえどんどん伊勢弁でもっとなまってきたっていうね、関西どこじゃなくなってきたっていう、そういう、ついにあの、うん、もう地方の言葉が分かるような、
でも全然困ったことなく、
ただまあ相変わらずなんかお味噌汁は嫌やなってでちょっと今日は食べれたらやっぱり3回くらい月に出るので食べれるようになってきた、うーんまだ無理って言うて
まだ無理
まだ無理だし、
子供の日はどうするんですか、もうすぐ子供の日ですよ、5月、
子供の日、
うん、なんかいつも
なんか別に予定はないんですけどね、うん、でもなんかせっかく日本にいるかなと思うんですけど、なんか保育所に鯉のぼりがあるし、
あるんや、
うちの実家には鯉のぼりないんですけど、うちはねあの私と妹と女の子だったので、あのひな人形あるんですけど、
ひな人形あるすごい、
ひな人形はあったんですけど、あの男の子がいないから鯉のぼりとかが全然ないから、だからちょっと保育所でちょっと あれが鯉のぼりやよとか、でなんかやっぱし保育所で鯉のぼりで歌を歌うようで、
ああ
いやねよりみたいな、ママ知ってる3番みたいな、3番知らない知らないみたいな、
あんなそんな知らんかった、
自慢みたいな2番3番もあるらしいです、
ああそう
なんで、それをなんかちょっと歌って、
いや前言われて、さやかさんに言われて街を見てて鯉のぼり確かに
ないでしょう
と思って、
めちゃくちゃないでしょう、
なんか
そうです、で田舎を本当にそのね三重から近鉄乗ってくる時の景色見てても、やっぱり今日もすごい意識して見てたんですけど、あの大きいポールに大きい鯉のぼりがわーっと見えたのは本当に1軒くらいだとびっくり、
うん、
昔なんていっぱいこのぼり泳いでたのに、
日本では流行らない
でしょうかね、もう田舎でもだから場所があるね、そういう、大きいこのぼり泳がすことができるところでもお前もし泳がさないのかな、
うん、でもなんかフランスでこのぼりがいるという噂を聞いて、
ここね1年か2年くらいこのぼりが流行ってるんです、最初見た時にはなんかこのぼりのクッションと鯉のぼりのバッグを見たんですね、それであれなんかこれ
鯉のぼりのバッグって何、
鯉のぼりの顔面部分と体ちょっとくらいが、あの全体がこう魚の形のままでバッグになってるんじゃなくって、なんかこう頭から真ん中くらいまでをこう切ったみたいなバッグで、
あグッと
そうなんです、でクッションもどちらかというと目が中心で、ただ目だけやったら鯉のぼりってわからないけど、やっぱり目よりもうちょっと、もうちょっと頭まであるから鯉のぼりって分かる、鯉のぼりクッションとか鯉のぼりバッグとかで、もちろんそのなんか、日本の鯉のぼりをちょっとおしゃれにしたみたいな部屋の飾りも、流行ってるかどうかは分からないけど、すごくよく街で見るので、 ある程度流行ってるんじゃないかなという、あの売れなかったら置かないと思うから、あちこちで見るので、でちょっとなんかお店に飾ってあったりとか、でなんか人のうちなんとかなんかこうあの誰々のお宅拝見みたいな番組でも、あのその鯉のぼりがメインじゃないんですけど、なんかちょっとこうなんていうかデコレーションに凝ってるうちとかがこう自分とこのうちを紹介するみたいなテレビ番組で、鯉のぼりが置いてあるうち2軒くらい続けてみて、おっとこれはちょっと尖ってる家族は今鯉のぼりを飾るのかみたいな、その2軒は2軒ともあの大きい鯉のぼりを、それこそ日本の鯉のぼりに似た鯉のぼりがあの壁に貼ってあった、
へえ、
こう鯉のぼりがあった、綺麗な鯉のぼり、
色彩が違う感じ、日本の鯉のぼりってその明るくは、
それでそのカバンとか、部屋に飾られているのは鯉のぼりフランスバージョンみたいな感じで、ちょっと鯉のぼりがフランス人によってアレンジされてる、
色合い
とか色がちょっとパステルカラーみたいな感じ で目のところもちょっとこうなんか柄がチュッチュッとついてちょっと可愛いみたいな、
めっちゃ目が大き
く、そう目が大きくってちょっと可愛い風にしてあって、ちょっとまあアニメチックというんではないんですけどね、なんか日本人が見てもああこれがバッグになったら可愛いかもと思うようなね、なんかあのそのに日本の本当の鯉のぼりがバッグってって思うんですけど、そのフランス人がアレンジした鯉のぼりのデザインのバッグはそこそこ可愛い、
アメリカとか他のとこでも
どうなんでしょうかね、これはまあ日本のあのまあ鯉のぼりを誰かが見て面白いと思ったんでしょうね、あの魚がああいう風になってるっていうのが、で鯉のぼりのちょっと前にはこけしがすごい流行って、でなんかこけしの次は鯉のぼりかという感じがまあ多分フランスに住んでいる日本人は思ってると思うんですけどね、こけしもすごい流行って、
どんな風に流行ってこけしを
飾るんです、であのそれこそテレビのなんか番組なんかの、バッグに並べてあったりとか、 か1メートルくらいのプラスチックのこけしがなんていうんですか、こうキャラクター人形のようにこう、まあ、こ番組の横にこう飾りで置いてあったり、巨大こけし、こう日本人が見たらなんかよくわからない巨大こけし1メートル、はい、でも頭は大体あのちょっとおかっぱのヘアスタイルで、それでこう色がいろいろカラフルでっていう。でちょっと調べてみたら、あのそれはオーストラリアのなんかそういうデザインのものを作る、置物を作る会社がそういうちょっと日本のこけしからインスピレーションを得て、ちょっとそういうなんていうのかな、ファンキーな感じの色もいろんな色でっていうこけしを出して、だからまあ他のところでも流行ってるかどうか分かんない、フランスはとりあえずそのオーストラリアの人たちが作ったデザインのこけしが流行ってた。
日本からの直接のこけしは違って、
で、小さいサイズもあって、小さいサイズはちょっとなんかお守りみたいな感じで、いろいろ日本人の女の子の名前がついてて、何々ちゃん何々ちゃんみたいな感じ でそれぞれの子になんか優しい子とかなんかこういろいろキャラクターがあって、でそれをこうまあもともと集めるっていうような、こう本当に集めてる人がいたのかどうかは知りませんけど、まああの売ってる側のイメージというか目的というか戦略としては、こう揃えるというような小さいね、そのなんかキミドールっていうんですけど、がどうかな、小さいって言ったらどうかな、5センチくらいかなの大きさの人形がいろんな着物の色も違ったり、髪の毛の色も、それこそ髪の毛の色も金色とか銀色とかね、ちょっとこう感じで、着物もいろんな、なんていうかな、和風の柄もあればもうちょっと
金色の髪のこけし
で、いろんな着物といろんなこう髪の毛の色とかの、まあデザインのこけし
で、着物
で、着物は着ていて必ず、でそういうなんかまあラッキーチャームみたいな感じでこう集めるみたいな、
やっぱり和風って、
やっぱり和風で、そうで、やっぱりそれでやっぱりその売ってる時に可愛いって言って売れてたので、そのフランスで可愛いがもうあのフランス語になっていて、可愛いっていうのがその日本のそういうなんてアニメとかそういうオタクの文化とか、今パッと名前忘れたんですけど、ルイ・ヴィトンとかに絵描いたあのフィギュアとかをこう等身大に作って、現代美術家で売った人、名前を今パッと忘れました、男の人で、でアニメみたいな絵を描いたりとかして、
村上さん
があのルイ・ヴィトンに絵を描いたりした時とこう重なって、可愛いっていうのがああいう村上さんのような、なんていうかああいう世界っていうのかな、ちょっとアニメの感じの目が大きいみたいなね、キティちゃんなんかも入れて、それでなんかまあまあ可愛いっていうのが多分それ前後くらいしてこうフランス語になっていって、何でもちょっとこうそれ可愛いものがあると、可愛いってだから可愛いって書いてあると、なんか日本の可愛いもんなんかなっていうの、だからそのキミドールも可愛いっていう風に売ってたので、一応なんか日本のものやということで売ってるという、
可愛いっていうのはフランス語として使われていて、でも使うときは日本のものに対して君可愛いみたいなではない、
どうなんかな、だから本当に可愛いっていうのはあんまり使ってることは聞かないで、物にはすごい使われてて、
使うの、
あとなんかノートとかも、あの可愛いラインみたいなのがあって、あそういうこと、日本の国用みたいなのがノートを出して、まあ、あるシーズン可愛いノートシリーズ、そうするとそういうちょっとアニメの柄みたいな可愛い柄のノートが出ていて、でそれは可愛いシリーズという感じで売ってて、だからその日本の可愛いをまあモデルにして、ノートのカバーを作ったんやなとか、
ファッションと
かちょっと可愛いような服とかね、
スカートとか
とか、だからそうだから可愛いっていうなんかことにはなってるんですけど、まあまあみんながでもまあ結構こうな人が知ってるんじゃないかな、もう辞書に載ったとか言ってましたから、まあ、フランス中の人全員が使うわけじゃないけれど、まあ、決まったその例えば若い人とかやったらもうみんな知ってるっていうような感じ で日本人にとっては可愛いって言ったね、犬でも動物でも子供でも可愛いですけど、なんかその日本のそういう可愛いものに対して可愛い、
日本から入ってきたような文化っていうか、そのアニメとか
のその可愛い文化に対して可愛いって言ってると思うので、だからそのキミドールっていうのも、まあ私たちにとっては可愛いかどうかわからないこけしというものが、まあ可愛い、日本の可愛いみたいな感じで、こう色とかもこう可愛い感じにして、
お着物で、
そうなんですよ、だからノートとかも出てましたし、こけしノートみたいなね、でなんかこけしマニキュアとか頭がこけしみたいなね、で一時期あのフレンチブルドッグとか を大きい置物にしたものを部屋に飾るとかがちょっとこう洒落てるっていうような、あとね牛とかね、牛シリーズ、
ああ牛シリーズは
ちょっと言われたらなん かちょっとあって感じがするでしょ。日本でもたまに売ってるんですけど、
牛にいろんな柄
をつけ て, つけて、そうそう、牛にすごい柄をつけて、小さいのから大きいのはね、でそれをこうなんていうか飾っとくっていうアートにする、牛がね、乳牛がアートになってるっていう、あのそれを欲しがってる人とかの層がちょっとスノブな層っていうのかな、あの牛なんかでも本当の農家の人があれは、本当にうちに乳牛がいる人があれは飼って飾らないでしょ。
そうだよね、ロンドンとかで
のやっぱり街に住んでるちょっと牛アートなんかをちょっと置くみたいな、誰と同じような感じでフレンチブルドッグとかいろんなバージョンがあって、私の勝手な想像ですけど、その流れの中にあのこけしが入ってると思うんですよ。でそのこけしっていう、まあ、なんのないっていうかね、ものをちょっとこう飾って、でそれがまあ別のオブジェになってこう部屋に飾ると洒落たもの
みたいな、デザインがシンプルやからいろいろアートしやすいんや。
でね、そうだけど、それでまあね、まあ可愛いというか頭がこうキュッとあって可愛くって体があって、でこういろいろアレンジしやすいっていう感じで、だからあのこう牛とかそうフレンチブルドッグみたいなの感じで部屋の中にみんなが買って飾ったんじゃないかなっていう。
キューピーでもキティちゃんにもシンプル、
シンプルでなんかちょっとアレンジが効くみたいな。フランスではとりあえずだいぶ流行りました。
気が付いてなかったけど、アメリカでもそうなのか、ちょっとあのスタジオに聞いてみたいと。
聞いてみてください。
今日はありがとうございました。
どうもどうも。
はい、さやかさんのトークでした。さやかさんから宿題ということで、アメリカでも可愛いこけしとか鯉のぼりが流行ってますかということですが、マイクさん、リュウタさんいかがでしょうか。マイクさん知らんなってさっき言ってましたけど、見たことないですよね、可愛いこけしとか鯉のぼりとか。
はい、こけしは見たことないんですけど、鯉のぼりは、まあ見たことあります。
あ、そうなの、はい、アメリカで。
はい、アメリカでも、うん、なんかやめったに見ないんですが、ある日本料理屋のなんか名前、はい、ポートランドであるあの、日本料理屋のちょっと、前で、はい、
ポートランド
でありました。
あのアメリカ、あの広重の浮世絵でが結構知られていたりするので、そこにあの鯉が描かれていたりして、鯉っていう単語はすごく知られてますよね。トムさんがある時なんか鯉の絵が見て鯉って言ったんですよ、
うん、
で、え、日本語知らないトムさんがなんで鯉を知ってるの。でも鯉っていうふっとこう言葉が出てきて、え、アメリカで鯉ってポピュラーとか思ったんですけど、そんなこともないかな。
多分この鯉はちょっとなんか日本っぽい
ものイメージが、
はい、イメージ
があったりするのかな、
はい、
うん、リュウタさんいかがですか、鯉のぼりいました、小さい頃。
実家では飾ってましたけども、うちの辺はあのうちの実家の辺は新興住宅地で、結構あの畑農家やってる人と後から住んだ人と半分半分ぐらいの、うん、今はもう家のが多いですけど、
うん、
あの昔はもっと農家が
場所があったんだ、うん、
そうですね。あので農家の家の人なんかはあのもっと大きいなんていうか、家から家に、家からあの納屋に張り渡して、うん、あの庭の上に鯉が泳いでるみたいな。
おー、はためいていた。
ありましたけど、うん、今はまあ見ないかな、どうなんでしょう。
今ね、京都でも気をつけてこの1週間見てるんですが、外に鯉のぼりが泳いでるっていうのはなんか見かけなくて、うん、塀に張ってあったりとか、ベランダにちょっと泳がしていたりとかありますけど、なんか最近は家の中にあの 1.5 メートルぐらいの鯉のぼりを置いてよ、貼っておくのかな、吊るしておくのかな、うん、そういう感じになってるみたいな、歩いてる人には見えない気がしますね、
うん、
スーパーマーケットでも泳いでましたけど、泳ぐって変ですけど。あとこの可愛いっていう言葉はアメリカ英語に入ってるかな。
可愛いはまあなんつうか日常的に使うか知らないですけど、
うん、
でも分かる人は多いと思う、
うん、
はい、
そう、そっか、クールジャパンでいろんなアニメとかで。マイクさんいかがですか、可愛いって。
はい、あのじゃあゆうたさんが言った通り、あの、うん、まあなんか してる人はしていますが、多分、はい、日常会話のレベル、はい、
いつかこの可愛い談義をしてみたいと、可愛い話題について話してみたいと思います。